おはようございます。ようこそ2010年最初の日曜日の礼拝においでくださいました。2日前には元旦の礼拝が捧げられまして、そこで寅年に生きるということですね。寅年を生きるということで、修法にもその要約を書いておきましたけれども、3つの寅についてお話をいたしまして、ここでまた話し出すと長くなるので読んでください。来年はうさぎでどうしようかなと、もうすでに悩み始めております。さて、2010年ですね、神様がこの人類に付け加えてくださいました。これは決して自然にそうなったことではありません。くれぐれも申し上げておきますけれども、神様の憐れみによって私たち人類に、これは神様が伸ばしてくださったんですね。この世界を終わるということを神はすでに約束しておられます。その前には神の一人子であるイエス・キリストがもう一度この地上においでになる、やがてこの世界は終わると聖書にはちゃんと書いてあるんです。2012という映画が あってですね、私まだ見てないんですけども、見たいなと思ってるんですが、この世が終わるんじゃないかっていうことは、そのいろんな、わけのわからない予言だとか、その科学のいろんな情報とかでいろいろ言われてますけども、その時がいつであるかということはわからない、誰にもわからない。でも神様はこの世界をお作りになった、つまり始められた神様は必ずこれを終えられるんですね。確実にその終わりは近づいています。今日終わりになったとしても私たちは文句は言えません。でもそうではないということはですね、これは神様がもう一日、あるいはもう一ヶ月、あるいはもう一年、私たちにチャンスを与えよう、この地上に生きることを許してやろうというですね、神様が許されているということを、私たちは決して忘れてはならないと思います。一日が始まるときに、神様が今日を、一日を私に与えてくださったという思いをですね、持って始めることができたら幸いだと思います。この一年が神様の憐れみによって私たちに付け加えられた、与えられたということを本当に感謝をして、またこれは神様の期待だと思ってます。私は神様が私たちを期待してらっしゃる。皆さん一人一人に何かを期待しておられるから、この時を与えてくださってるんだと思うんです。もうダメだなと思ったら、期待がなくなったらね、それこそプロ野球の選手じゃないですけども、もう一軍で活躍できんなと思ったら契約をね切られてしまう。神様は私たちにまた新しい契約を結んでくださった。それは私たちに期待しておられるからです。皆さん一人一人に神様は期待しておられます。それはもう間違いないことです。期待されてます。期待のホープです。ルーキーです。人間長くやってる人も、今はとにかく2010年のルーキーですから。ですね。みんなまだ3日しか生きてないんですから。念頭にもちょっと言いましたけども、神様はやっぱり暦というのをとても大切に思っていらっしゃると思うんですね。で、人間が この1週間とか1ヶ月とか1年とかっていう期間の中でですね、生きていけるように考えていらっしゃると思うんですけれども、やはりこの1年という時間の間に、私たちが何かを手に入れる、何かを成し遂げる、また神の目の前に私たちが成長していく、その大切な時間の区切りだと思いますね。そういう意味でこの教会では、1年間の御言葉を選んでね、その御言葉によって、それぞれ皆さんがね選ばれておられると思いますけれども、この教会の御言葉は今年はこの御言葉ですよ、今年はこういう標語で皆さんで頑張っていきましょうというようなことを決めてるわけですけれども、今年の御言葉が先ほど読んでいただきました週報にあります歴代史の上の21章の26節という御言葉なわけであります。で、教会のテーマはですね、気づくというね、気づくっていうと何かを気づいてっていった感じですけども、作る方ですね、気づき上げる方の気づく、で気づくということをテーマにいろいろお話をしていただきたいと思うんですね。気づくというと、神様との関係を築いていく、人との関係を築いていく、またそれぞれが、人間として自らを築いていく、教会を築いていく、いろんな意味がありますけれども、私の願いとしては、私自身も含めてこの1年間で何かを気づいたなということを、実感して終わりたいなと思ってですね。去年何も気づかなかったってわけじゃないです。でも1年が終わった時に、ああ今年は、何か気づいたなと、これを作り上げたなというような、実感をですね、共に持てたらなと思ってます。教会としてもそうですしね、皆さん一人としてもそうですけれども、でちょっとヒントを申し上げると、気づくというのはですね、一瞬にしてできることじゃないんですね。気づくというのはこの積み上げていくという意味なんです。だから1年間のうちのどっかでビョンとこう何かが爆発して、起こることではなくて、やはり日々の毎日のですね、積み上げ、毎日は難しいにしても、少しずつとにかく積み上げていく、そのことの結果としてできていくということが気づくということだと思いますので、そんなことを考えながらですね、この1年間も共に歩んでまいりたいと思っています。で、今日のテーマはというか、今年のテーマですけども、気づくということなんですが、この先ほど読みました歴代史の上の21章の26節というところはですね、これが今年の御言葉ですね。ちょっと長いのでね、これ全部覚えるのはちょっと大変ですけどね、どうか都合のいいところだけ覚えていただいても結構なんですけども、ダビデはそこに主のための祭壇を築き、焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げ、主に祈り求めた。主は焼き尽くす捧げ物の祭壇に天からの火を送って応えられたという言葉であります。聖書をあまり読んだことのない方にはですね、本当何のこっちゃわからないような言葉なんですけれども、実はこの言葉はですね、一つの事件の中で語られている言葉であります。ダビデという人は旧約聖書の中に出てくる王様ですけれども、大変優れた王様で勇士でありまして、また信仰厚い立派な王様でありました。しかし彼はご存じのように人生の絶頂期、一番その気力体力充実していた時に、自分の部下の奥さんをですね、奪うという、そしてその部下を殺すという大変大きな過ちを犯してしまった人です。 そのせいで彼は人生の後半本当に苦労してしまいました。その話をすると長いのでしませんけれども、でも散々苦労してようやくまあ年を取って、もうこの先あまり長くないなという時にまた失敗をしてしまったんですね。それがこの話の文脈なんです。どういう失敗をしてしまったかというと、この歴代史の上の21章を最初から読んでいただくと分かりますけれども、今日はくどくど読みませんので、ぜひ帰って読んでいただきたいと思いますが、そこを見るとですね、このダビデは人口を数えようとしたと書いてあるんです。王様なんですから自分の国の人口を数えるのは当たり前のことですよね。なぜそれがいけないのかなと、まあ我々不審に思うというか分かりにくいところではあるんですが、そのどうも理由がいけなかったみたいなんですね。でダビデがここで数えたのは兵士の数を数えたんです。兵隊の数だけ数えたんです。今年生まれた赤ちゃんを数えなかった。介護の必要なお年寄りの数を数えたわけではないんです。それだったらあえてよかったかもしれませんけれども、ダビデが数えたのは兵隊の数なんです。これはつまりどういうことかというと、自分も随分年を取って、自分の王国がどれだけの勢力を持つに至ったのか、どれだけの力を持つに至ったのかということを確認したかったんですね。彼はそもそもそんなことをねする人じゃなかったんです。ご存知のようにまだ幼い頃、敵国ペリシテの巨人ゴリアテをですね小さな小石一つで倒した人ですよ。違いますか、無鉄砲極まりない人ですよ。自分にどれだけ武器があるかとか、どれだけの兵隊がいるかとか、そんなこと一切関係ない。私は主の御名によって立ち向かうんだと言ってですね、石投げで一発でやっつけちゃったんです。若い頃はそうだったんです。年を取ってねちょっと保身に回ったんですね、なんかこう守りに回っちゃった、でそのことを家臣の、聖書読むよりよっぽど時間かかってますね、私が説明する方がね、多少自覚しながらやってますけども、家臣のヨアブという人に頼んだんですけど、ヨアブはですね、王様それはまずいですよ。ヨアブはねちょっとだか分かってたんです。王様が兵士の数を数えて、本来ならば兵士の数を数えるよりも、神様を礼拝することが大切だと。神様によって今日までこの国を建ててきたのに、信仰によって建ててきたのに、ここで兵士の数を数えたらきっと神様がお怒りになるに違いないということをですね、このヨアブというやつは本当は実は非常に老獪で、意地悪な家臣だったんですよ。そのヨアブでさえこれはまずいなと思った。でもダビデがいやいや数えてこいというものですから、数えに行った。何十万いた、何百万いたって書いてありますけれども、でもそのことを神様は悪とみなしたと聖書に書いてあります。神様はこのことをお怒りになったんです。何をバカなことをするのかと。今日まで、来れたのは誰の、まあ変な言い方ですけど誰のおかげだと思ってるのかと。神様が、ダビデが神様を礼拝し、神様を信じ、たくさんの賛美を残してね、詩編っていうのは半分ぐらいダビデが書いたものですけれども、神様を礼拝して神様を信じて、ただそれだけでやってきたのに、最後の最後で自分の兵隊の数を数えるようなことをしてですね、神様はお怒りになりました。そして罰をお下しになったんですね。その結果としてダビデが頼ろうとしていたこの国民のうち7万人ぐらいの人が命を疫病で落としたと書いてあります。 大変厳しい裁きでありました。もうダビデはその様子を見るに忍びなくてですね、神様、あなたに罪を犯したのは私じゃありませんか。私を責めてください。私の家族を責めてください。あなたの民を責めないでくださいと言ったと書いてあります。そこで初めてダビデは自分のやったことの間違いに気がついたんです。こんなに多くの国民がいるのは、こんなに多くの兵士を手に入れることができたのは、誰のおかげでもない、神様のおかげじゃないか。自分が努力したからでも、立派な兵士だったからでも、立派な王様だったからでもないじゃないかと、そこで初めて気がついたんですね。人間って大体そういうもんですね。皆さんそうじゃないですか。ね、失敗して初めて気がつくんですよね。ああ食べ過ぎた。この4日ぐらいに必ずみんな体重計乗りますよね。それまでは怖くて乗らないと思うんですけど、僕もまだ乗ってません今年。去年は頑張ってですね、77キロぐらいずっと維持してた。意外に重いんですよ私もね。体脂肪率の 20% 切ってるんですけど、77キロぐらいで77でいいなと思って、多分今80過ぎてんじゃないかなと思ってるんですけど、また1月はダイエットですね、頑張って痩せたいと思いますが、そんなことはどうでもいいんですけども、ね、あ、そうですか、ありがとうございます、失敗してね、初めて気づくんですよね、多分今年もあるでしょう、いろいろね、あんなことするんじゃなかったとかね、あんなこと言うんじゃなかったとか、あれをしなきゃとかね、皆さんのうなずきが細かいですね、この話をしてるときは。みたいな、なんかね、こう細かいうなずきが非常に印象的ですけども、まあ、人間っていうのは、まあ、まさに人生とは後悔の連続であるわけですが、ダビデもここで大変後悔をいたしましてね、神様にそういうふうに言って悔い改めたわけであります。神様はそのダビデの姿勢をご覧になってですね、許されました。分かったかということで。でもその時に神様が、預言者ガドという人に、を通してですね、ある場所を買って、ある場所に祭壇を築いて、そこで、祈るように命じられたんですね。祭壇というのは当時はですね、石をこう組み上げて、で、まあ、どれぐらいの高さか分かりません、1メーターか2メーターぐらいか、こう組み上げて、その上に動物を殺してですね、薪を並べて動物を殺して乗せて、その動物を焼くという、まあ、今考えたら残酷なことをしてましたけれども、でもそれが神様を礼拝する方法だったんですね、唯一の方法だったんです。だから神様はダビデが悔い改めたのをご覧になって、そのことを受け入れられましたけれども、あえてですね、このオルナンの麦打ち場という聖書に書いてあるんですけれども、そこをに祭壇を築くように神様は言われたんです。でダビデはそこへ行きまして、その持ち主がですね、あ、その話を聞いて、あ、それはもう喜んで差し上げますと、王様がね、そういうことであるならば喜んで差し上げますと言ったんですが、ダビデはいやいや、ただでもらったら申し訳ないからと言ってですね、金500シェケルを払って買ったと書いてあります。1シェケル約10グラムなので、500シェケルというと5キロ、まあ、今でも相当な金額だと思いますが、この土地の本来の価格はいくらか聖書に書いてありませんけれども、おそらく銀500シェケルぐらいだったんじゃないかという、まあ、これは一つの説ですけどね。でも銀では申し訳ないというので、金で、まあ、ダビデが払ったということじゃないかと言われています。神様を礼拝する祭壇を築く場所ですから、でダビデはその土地を買って、そこに祭壇を築いた。でダビデはそこに主のための祭壇を築き、焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げ、まあ、これはその生贄を、動物を殺して、まあ、牛か羊か何かを捧げたんだと思いますけれども、主に祈り求めた。どうぞ私を許してください、この神の裁きをおやめくださいと祈った時に、主は焼き尽くす捧げ物の祭壇に天からの火を送って応えられた。その時天から火が下って、この生贄が焼き尽くされたという、そういうお話なんですね。だいぶ説明が長くなってしまいましたけれども、このことがですね、 祭壇を築いていくということの大切さを教えているわけなんですね。ダビデは悔い改めたということで、神様に謝ったということで、自分の非を認めたということでいいように思うんですけど、神様はあえてですね、しかる場所に祭壇を建てて、そこに生贄を捧げなさいと言われたんですね。実はこの場所に、この後息子であるソロモンが神殿を建てるわけです。今のイスラエルのですね、今はイスラムの黄金のドームが建っておりますけども、あそこがこのオルムナンの麦打ち場というところなんです。神様はこの祭壇を建てて、生贄を捧げ、祈りを捧げることを願われたということの中にですね、私たちが学ばなければならないことがあるというふうに思っているわけですけれども、この祭壇というのは、実はこのダビデが作っただけではなくて、旧約聖書の中にはもう常に出てくるお話なんですね。祭壇という言葉が最初に出てくるのはノアの箱舟の後だと言われています。ノアの箱舟の出来事ありましたよね。洪水によって世界中の人が死んでしまって、ノアの家族だけが助けられたという話ですけれども、あの洪水が終わった後で祭壇を築いて、その動物を捧げたというのが最初だと言われています。でもアベルもその家畜を神様に捧げたと書いてあるので、おそらくもう最初の時から、アダムやの時から祭壇というものはあったと思いますが、いずれにしてもいたしましても、旧約聖書においてユダヤ人たちは祭壇を築いて神様を礼拝するということをずっと続けておりました。でなぜじゃあ祭壇を築いたのかというとですね、この祭壇というのは信仰の表明であります。神様を信じています、あなたを礼拝していますというその表す場所なんですね。で人間というのはその宗教とか世の東西を問わず神を礼拝する場所というものを作るんですね。お正月だけは日本人はみんな初詣に来ます、ね、お正月だけは必ず行きますよね、どこの神社さんも大にぎわいで、なんか今年は賽銭が少ないとかなんかニュースで言ってましたけど、そんなことをね別に気にしなくてもいいことですよね、でもどこどこの神社があったりお寺があったりこうしますよね。なんかこう神を礼拝する場所というものを人間のなんか根源的な欲求として持ちたいという気持ちはあるわけなんですね。宗教とかもうどんな宗教であってもそうなんです。でこの旧約聖書においてはその礼拝する場所が祭壇だったんです。またいずれ詳しくお話しますけれども、ユダヤ人の最初の祖先であるアブラムという人は行くところ行くところで祭壇を築いて、そこで神を礼拝したと書いてあります。引っ越したらそこで祭壇を築く、引っ越したら祭壇を築く、それをこう繰り返していたと書いてあるんですね。つまりその祭壇が、私はこの天地創造の神を信じていますという信仰の表れだった。表札みたいなもんです。信仰の表札ですよ。皆さんの家にもお家の前に、ね、石で作った祭壇が、ね、嫌そうな顔してる足湯がね、そんなのあったら仕事にならんみたいな顔してますけれども、まあ、そんなことは我々しませんけれども、でもユダヤ人たちはかつてそうだったんですね。それが信仰の表明であったわけです。そして、まあ、そこで動物を捧げる、穀物を捧げる、そういうことを通してですね、この感謝の意味を、この気持ちを表す、これらのものは神様からいただいたのでこれをお捧げしますと言って燃やしちゃったんですね。もったいないですね。せっかく手に入れた、せっかく生まれた、せっかく刈り取ったものをですね、燃やしてしまう。全然エコじゃない。そんなもったいないことしてる。でももちろん全部を捧げるわけじゃないですよ。その一部を捧げることによって、これは神様からいただいたものですよということを表したんですね。で、神はこの祭壇という制度を通して、人間が神様に対してどういう気持ちで暮らしていかなければならないかということを教えられたわけです。体験教育です。体験教育。 今の学校に一番欠けてるものですね、体験教育。今はもう紙と鉛筆だけ、最近はパソコンですけど、文字教育でしょ。体験教育が足りませんね。もっともっと体験教育。私は前から言ってることですけど、18歳になったら全員介護を体験する、1年間の介護徴兵をすべきだと思ってます。いいと思いませんか。18歳になったら全員介護、これだけ高齢化だとか福祉だとか言ってるんですからね。もう韓国なんて今でも徴兵ありますよ、ね、全員徴兵、軍隊教育を受けるんです。日本は戦争しないんですから、全員介護する、ね、もう行かなくていいから大丈夫みたいな顔してますけども、いや、やっぱり実際に体験するということの大切さをですね、神様はよくご存知なわけです。人間を作られた方ですから。だからダビデに対して祭壇を築けと言われたんです。あなたが悔いたことは分かったし、気持ちは分かったけれども、実際にそれを表しなさいと。またこの祭壇は献身の表明なんですね。自分のこの体を神にお捧げする、神のために生きていくということの表れであります。で、こう少し高い石を組み上げて、その上で動物を燃やすとですね、煙がこう天に上がってくるんですね。これがだからその人間の気持ちを神に向けていくというか、こう天に向けていくということの、表れだと言われているんですね。燃やしたらどんどんこう煙が下にこうね、こう地面に吸い込まれていくようじゃ、そんな気持ちにならないですけれども、こう天にこう上がっていく、その煙を見ながら、ね、そして自然にこう顔が上に上がっていくじゃないですか。神様はその上にいるというわけじゃないですけれども、でもそうやって、自分の人生は神のためにあるんだろうということをですね、確認する、表明する、そういう意味があったと思います。そして祭壇は悔い改めの表現であるんですね。自分の罪を悔いて、動物を殺すということは、自分が本来はその罪の罰を受けなければならなかったけれども、この動物にその罰を代わりに受けてもらう、そうやって、殺して捧げるということがあったようであります。これが旧約聖書の中でずっと行われてきたことなんですね。で、私たちはこれをやりません。やらなくてもいい。なぜでしょうか。それは唯一絶対の生贄であり、捧げ物となってくださったイエス・キリストがおられるからです。いつも申し上げていることですけどね、イエス様がこの生贄となってくださって、十字架の上でこの罪深い愚かな私たちの身代わりとして死んでくださった、まさに本当の絶対の捧げ物となってくださったがゆえに、私たちはこの祭壇を実際に作る必要も、動物を殺して燃やす必要もなくなったんです。ユダヤ人はそれを信じていないので、今でも生贄を捧げたいと思っています、願っています、が捧げることができません。なぜでしょう。それは捧げることが許されている唯一の場所が、今イスラムの人に奪われているから。あの黄金のドームのあるところ、あそこだけが、実はあそこでダビデは生贄を捧げた。あそこだけが許されている、世界で唯一の場所なんだ。いいじゃない、どこでもね、隣に似たような山いくらでもありますから。イスラエル行ってみてください。どこがエルサレムだとか分かりませんよ。どこも似たようなボコボコした山ですよ。草木もあんまり生えてないようなね。でも神様がそこしかダメだと言われて、実はユダヤ人はそれ以外のところでいろいろ捧げちゃって、民族の存亡の危機を味わったということがあるので、もうあそこしかダメだと言われているので、あそこ以外捧げないんです。 だから早くあの場所が欲しいと言って嘆きの壁でお祈りをしている。あの黄金のドームのちょうど手前の壁に向かってゴツゴツ頭をぶつけてお祈りしている。もしかしたら今年ユダヤ人があそこを奪って生贄を捧げ始めるかもしれませんが、それは私には分かりません。そんなことがあったら第何次の中東戦争かなんかになると思いますけどね。でもそうなんです、本当にそうなんです。ユダヤ人はそれを願ってる、世界中のユダヤ人がそれを願ってるんです。大変なもんですよ。私たちが考えているような情熱とはもうえらい違いです。でも私たちはそれをする必要がありません。感謝なことに。なぜならばイエス様が究極の捧げ物になってくださったから。その代わりに私たちは何をするのかというと、日曜日に礼拝してるんですよ。その代わりですよ、皆さんが今日集まっておられるのは。なぜ日曜日の朝に礼拝するのか。昔何かの新聞に、日曜日の朝教会で礼拝するのはヨーロッパで、日曜日の朝に、みんなが休みだったからそれで集まるようになったと書いてありましたけど、まあ、大嘘ですね。教会に集まるから仕事を休んだんです、なぜ日曜日の朝に礼拝するかというと、それは日曜日の朝イエス・キリストが復活した時だからですよね。まあ、皆さんご存知の通りです。イエス・キリストは金曜日に十字架にかかって日曜日の朝によみがえられた。だから日曜日の朝に礼拝してる。本当はもっと早い方がいいかもしれません。朝一番に墓に行った時にもうイエス様はおられなかったんですよ。朝一番に行った人は夜明けとともに行ってるんです。だから夜明け前に礼拝してるとこあるんですよ、皆さん。よかったですね、御嶽の教会で。10時半で。4時とか5時とかに礼拝してる教会、世界中にいくらでもあるんです。イエス様より早く、イエス様が蘇られる前には、教会に集まらなきゃいけないじゃないか、皆さんって言ってですね、4時から礼拝しましょうって。そういう教会いくらでもあるんですよ。10時半はなぜ10時半なのか私も分かりませんが、だいぶやっぱり緩んでる感じはありますけれど、まあでも少なくとも午前なんですね。日曜日の午前中にイエス様の復活を記念して、私たちの身代わりとして死んでくださったイエス様がこの朝よみがえられて、ね、天にお帰りになった、そのことを感謝して集まってる。つまりこの日曜日の礼拝というのは祭壇の上で捧げ物を捧げられているのと同じことなんです。大切なことなんですね。また旧約聖書には週に一度、7日に一度を安息日にしなさいと記されています。そう定められているんですけれども、私たちはもうこの安息日を守っているというわけではないんですね。律法のもとにはありませんから、旧約聖書の律法通りに生きなきゃいけないという必要ももうイエス様の十字架によってなくなりましたので、週に一度安息日を守る必要はありませんが、でも少なくとも日曜日の朝にイエス様がよみがえられた、そして神様が作られたこの一週間というサイクルを大切にして、日曜日の朝に礼拝に来ているわけです。日曜日の礼拝をそういう意味で私たちは大切に守っていきたいと思うんですね。昨年一度も礼拝を休まなかったっていう方いらっしゃいますか。ここに一度も休まなかったという方、あ、大先生、はい、一人いらっしゃいますね。一度も休まなかった、ね、末森さんも、あ、うちの家族が二人おりますが、あ、笹川さんも、はい、一度も休んでる、ね、素晴らしいです ね。なんかこの静寂は何でしょうか。何回休んだかなみたいなことを皆さん頭の中で数え始めたのかもしれませんが、まあそれはね、今の時代ですから、いろんな事情でね、礼拝に来れない、礼拝に集まれないということはあると思いますし、別に礼拝に来なかったからその日その1週間は最悪の週であるとかですね、そういうことはありません。でもクリスチャンにとってやっぱり日曜日礼拝に来れないとですね、なんか変ですよね。なんか1週間が長く感じるとかね、そういうことを聞きますが、 やはりこれ神様がお作りになった大切なサイクルだと思いますから、今年も1年間ですね、頑張って礼拝に集まりましょう、ね、ここに祭壇があります。礼拝に来るということは神様を礼拝する、先ほど言いましたけれども、信仰の表明であるし、感謝の表明であるしね、また罪の悔い改めの表明なんですよ。遠くから来られる方もおられます。何時間もかけてね、来られる方もあるし、お体の悪い方もいらっしゃるし、いろんなこう困難を乗り越えて来られてる方もあるし、私みたいに、2階から3階に上がってくるだけの人間もいるんですけれども、大変申し訳ないんですが、でもこうして皆さんと一緒に礼拝を守れるということは本当に感謝のことであります。私たちの祭壇なんですね。そしてもう一つは、それぞれの毎日の礼拝、デボーションという言い方をしますけれども、デボーションというのはですね、献身という意味でですね、捧げるという意味でありますが、これはまあもちろん皆さんも毎日礼拝を捧げるということにおいてはそのように続けていらっしゃる方も多いと思いますし、去年の昨年のね、証の中で、去年は毎日聖書を読むことができましたというね、証をしてくださった方もありました。そういえば1月はやったけど2月からは忘れたなという方もあるでしょう、ね。でも今年は1年頑張って毎日の礼拝を続けていただきたい。もう最悪元気メールを読んでいただければ、あれは最悪ですからね、もう最低ギリギリですから、あれで済ましたと思っちゃいけませんよ。今日も元気メール見たら雨みたいなですね、日本一短いデボーションみたいな、ああいうタイトルに、日本一短いデボーションってタイトルにしようかなと思ってますけど、でもそれだとそれで満足してしまうのでやりませんが、でもデボーションのための、ね、ノートや本をお買いになって、それを続けてらっしゃる方もあるでしょうし、私がお勧めするのはですね、やっぱり時間と場所を定めるということなんですね。別に30分1時間必要ないと思うんですけども、その時間その場所で聖書を読んで祈るという、なんかそのポイントみたいのがね、すごく信仰に安定感を与えていると思います。どうもやっぱりこういろんな時間に、いろんな場所でいろんな方法で聖書を読んだらお祈りしてるとどうもね、こう不安定な気がするんです。だからあなたは不安定ですって言ってるわけじゃないんですよ、だけどもそういうふうにきちっとデボーションしてらっしゃるお話、方々の証を聞くとですね、もう毎朝何時には、聖書を読んで祈ってますとかですね、ケブン先生なんかはインターネットで、サンディエゴの息子さんとデボーションをしてる、どっちの時間に焦るのかなと私思ってるんですけど、一日ずれちゃったりしてると思いますが、そういうこう必ずどこかで、礼拝をするということが大切だと思うんですね。で、祭壇というのはさっきちょっと言いましたけれども、このエルサレムのあの場所にやがて定められるんですけれども、それまではいろんなところをこううろうろうろしてたんです。で、どうやらやはりこのうろうろうろうろしている間はですね、なかなかこのユダヤ人たちの信仰も定まらなかった。でもあそこに定まった瞬間からですね、最高の隆盛を極めるんですね。その後また堕落して失敗するんですけれども、でも私たちもどこかにそれぞれの信仰の祭壇を持っているということは素晴らしいことだと思いますね。そしてそこで私たちは何を捧げるのか、信仰を捧げるですね。生贄を捧げる必要はありません。でもイエス・キリストを唯一絶対の捧げ物となられたイエス・キリストを信じる信仰を捧げている、こうして教会に集まっているということは、まさに皆さんがその信仰の捧げ物をしていらっしゃるということです。賛美を歌いましたね。イエス・キリストを褒めたたえる賛美をいたしました。まさにそれはイエス・キリストを捧げている、信じているその信仰を捧げているということです。 だから賛美の捧げ物というんですね。だから賛美の捧げ物というんです。発声練習じゃないですよ。賛美の捧げ物、心を込めてイエス・キリストを褒めたたえるということが、私たちがイエス・キリストを信じているという信仰の捧げ物なんですね。皆によって祈るということも信仰の捧げ物なんです。キリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠の神の右の座についた。ご自身がこの生贄となってくださったわけであります。そして私たちに与えられたものや時間も神様にお捧げすることもとても大切なことです。マラキ書の3章の10節に、十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ、これによって私を試してみよと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうと書いてある。十分の一の捧げ物をすべて蔵に運びと書いてありますね。でこれは私を試してみなさいと。与えられたものの十分の一を捧げるというのは、今の時代特にですね、不況であったりいろいろ経済的な困難があったりするので、とても大変なことだと思います。でもしかしこれによって天の窓を開いて神様が祝福を限りなく注いでくださると書いてあるので、試してみてください。試してみてください。本当に神様の祝福があるかどうか、ダメだ、なかったらやめてください。いいんかいな、そんなこと言っていいと。もう聖書に書いてあるんですから、試せと書いてあるので、ね、私はその聖書に書いてあることしか言いませんので、試してみなさい。天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐかどうか試してみてください。少なくとも私自身は試して、失敗を感じておりませんので、感謝のことであります。どうやって暮らしているのかなと皆さんによく言われますけれども、天の窓が、開きっぱなしに開いておりますので、今のもうすぐ50歳になりますけれども、一度も どこかにお金を借りに行ったとかですね、米を買いに行ったということはありません。本当に、天の窓が、いつも開いております。くどいようですが、この街道の借金も今年の9月で終わるんですね。まあ、まさにこの教会に向かって天の窓開いてますよ。ここに来てください。ここに来て上を見上げてください。降ってきますから。当たりくじかなんか降ってきます。降ってきます。そう書いてあるんですから、ね、捧げて神様の祝福を待っていただきたいと思います。もし私たちがそのように祭壇を築き捧げるならば、神様は火をもって答えられたと書いてあるんですね。火をもって答えられた、ここがすごいと思うんですね。祭壇は恵みの管であります。神様と私たちとつなぐパイプなんですね。太いパイプラインです。そこに神様との間にですね、この目に見えない太い管が通っております。どうやったら神様からの恵みがやってくるのかな、ね、いつ飛んでくるのかななんてね、思う必要ありません。皆さんの祈りの祭壇を築いてください。そこに神様が溢れるばかりに注ぐと書いてあります。また祭壇で祈る祈りに応えられます。先ほどのダビデの話のようにですね、ダビデが悔い改めたことを神様は受け入れられましたけれども、あえて祭壇を築けと言われた。あなたの信仰をそこに表して、あなたの悔い改めをそこにはっきりと形で表して見なさいと。その時に神様が火を持ってこの捧げ物を焼き尽くされた。私たちがこの信仰の祭壇を築いて信仰の捧げ物を神様にしていくならば、必ず神様は私たちの思いを超える偉大な御業を表してくださいます。ダビデは火が下ると思ってたでしょうか。もちろん思っていません。 そんなことを彼は予想もしていなかった。私いつも申し上げてますけど、神様のなさることというのは私たちの予想を超えていることなんです。思った通りのことが起こったら神様のなさることはなんか面白くも何ともありません。計画通りうまくいきましたですね。神様のなさることは私たちの計画を超えていることです。聖書に書いてありますから。神の計画は、神の思いはあなた方よりもはるかに高い、とても到達できるようなものではない。それはそうでしょう。神はこの天地万物をお作りになり、これを始めこれを終えられる方です。私たちは神に作られたもので、限られた知識と限られた命を限られた期間だけ燃やす小さな虫けらに等しいものです。そんな私たちが考えたことなど神の思いと、それが神の思いと一致するかどうか分かるはずがない。いや、神の考えておられることははるかに高いことであり、はるかに私たちにとって素晴らしいことです。弟子たちが集まって祈っておりました。ペンテコステの出来事のもそうでありました。彼らは祈りの祭壇を築いて祈っていた。その時にこの聖霊の火が注いで、彼らの頭の上に火が、蛇の舌のような、分かれた舌のように炎が灯ったと書いてありますね。皆さんの頭の上にも聖霊の火が灯ります。ちょっと燃えてる感じの人が、それは私たちの思っていることをね、はるかに超えたことが起こるということをね、期待してほしいんです。最初に言いましたね、2010年1年が与えられた、それは神の期待であるということです。神様は皆さん一人一人を期待していらっしゃるんです。私たちにできることは小さなことです。祭壇を築いて主を礼拝し祈ることです。小さなことですけど、必ず神様はそのあなたの祭壇に火を持って応えてください。あなたの思っておられることよりもはるかに素晴らしい技が、皆さんお一人お一人の上に、皆さんの家庭の上に必ず起こると信じていただきたい。期待してください。神様の技に期待してこの一年をスタートしていただきたいと思います。自分にはあまり期待しない方がいい。自分をこう振り向くとね、どんどんなんか期待が萎えてしまいます。まあこんなもんだろうななんて思ってしまいますけど、私たちが信じているのは神様です。天地万物を作られた神があなたを祝福しようと今こう手ぐすね引いて待ってる、待ってらっしゃいますよ。神様はあなたを祝福したいと願ってらっしゃるんです。あなたの人生が本当に豊かなものであるように神様は願ってらっしゃいます。その期待を感じて、それぞれにこのまずですね、信仰生活の土台である祭壇を築いていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、2010年最初の礼拝をこうして持つことができて感謝をいたします。あなたは私たちの作る祭壇に、そして捧げる捧げ物に目を留めておられることを感謝いたします。私たちが祭壇で祈る祈りにあなたは応えてくださる、いや火を持ってお答えくださる神ですから感謝をいたします。神様どうぞ今日集われました方々お一人お一人、またこの群れのお一人お一人の方々の上に、本当に神様あなたの期待が届きますように、あなたのご愛が届きますように、そしてそれぞれが祈りの祭壇を築いて、神様を第一とし、神様を中心として生活していく一年となりますように、その時にあなたのなさる偉大な御業を見ることができますから感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。失礼します。